おはようございます。タニーです。タニーの独り言お便り返信の回始まります。はい、一つ前の収録でもお便り返信の回をしてるんですけれども、続きのお便りがまだまだありますので引き続き読ませていただきたいと思います。はい、時間が経ってるお便りもありますので、できるだけ早くお答えできるように頑張りたいと思います。それではまず1つ目ですね。今回の1つ目、タスクナリさん、ありがとうございます。隔離があったということで壮絶なクリスマスであったのが伝わってきました。サンタ活動もお疲れ様です。年末といえば大掃除、自分もやりたいと思いつつ、やりたいことがたくさんありすぎていつも消化できずに年を越すことが多いです。師走ってことを言い訳にして落ち着かない年末を毎年送っております。年末をもっと楽にしたいですね。感想頼りです。失礼しました。ということでギフトもありがとうございます。はい、私2021年のクリスマスは自宅隔離中でした。はい、娘の幼稚園で感染者が出てしまって、娘がたまたまですよ、本当にたまたま、その隣のクラスにいた感染者の子たちと1時間ぐらいだけ合同の授業をやってたらしくて、はあ、それのおかげでですね、濃厚接触者扱いになってしまって10日間の隔離生活を過ごしておりました。まあ過ぎてからはね、あっという間、あっという間ではないですけど、まあ、無事に終わってよかったなっていう感じではあったんですけど、さすがに10日間一歩も外に出れないのは辛いですね。実は私はちょっと外に出れるだったんですよ、出れずだったんですよってちょっと片言になっちゃいましたけど、私はワクチンを2回打っていて、ずっと検査をした後も陰性しか出てなかったので外には十分出られたんですけど、まあね、完全隔離の娘を家に置いてそんなにしょっちゅう外に出るわけにはいかないので、基本的にはずっと外にいました。外出したのは2回ぐらいだったんじゃないかなと思います。食品をちょっと買いに行くぐらいですね。まあ一応みんなステイホームしてることが感染を、なんていうんですか、少なくするか、感染を縮小するっていうんですか、まあ、とにかく広がらないようにする一歩だと思いますので、できるだけこれからもですね、コロナ完全に落ち着くまでは出歩かないように結構引きこもっていきたいと思います。まあ、やりたいことやりつつですね、無理してずっと中にいるとそれで気分がちょっと鬱っぽくなっちゃうこともありますので、もうねそれ一回経験したので、本当に毎日太陽の日を浴びて新鮮な空気を吸って外を、そうだな、本当5分ぐらいでも10分でもいいから歩くとかなり気分転換になるんだなっていうのを改めて気づきました。はい、隔離のおかげで日常生活のありがたさをよく分かりました。皆さんも素敵なクリスマス過ごされたでしょうか。タスクナリさん、ありがとうございます。それではお次はですね、どなたかな、あ、AOK さんです。ありがとうございます。今ですね、お便りをいただいている順に読み上げてますので名前がちょっと後に出てきちゃうんですけど、 AOK さんのお便り読み上げさせていただきます。タニーさん、おはようございます。今回の企画のおかげでリスナーさんからもドイツのクリスマスを知れて嬉しかったなどのお便りをいただき、本当にやってよかったです。改めて感謝してます。あとですね、ドイツではクリスマスにはデザートは食べませんが、アドベントの前に作ったクッキーをみんなで揃って食べます。でもケーキ好きの日本人には物足りないですけどね。あとですね、隔離生活お疲れ様でしたっていうメッセージも合わせていただいてます。ありがとうございます。そう、クリスマスのケーキ食べないって聞いてちょっとショックだったんですよね。私ドイツで美味しいケーキきっといっぱいあるはずなのに、甘いものありますよね。あれザッハトルテとかドイツでも食べられるんじゃないのかな。あれはオーストリアだけなのかな。まあまあまあ、でもね、日本みたいなあんな生クリームのとかチョコクリームのフルーツもりもりのケーキみたいのも食べたいですよね。クッキーなんですって多くは語りません。でもきっとね、ヨーロッパはヨーロッパなりのその独自の伝統というか、 ね、やらなきゃいけないこととか順番にこうカウントダウンしていく感じとかね、ぜひよかったら AOK さんの収録また聞きに行かれてください。いや本当にね、なんていうのかな、あ、シュトーレンもドイツですもんね。そうそう、なんか端々でちょっとずつあの国の伝統というか、あの国でやってること、あの国で食べてるものみたいな情報はちょっとずつ知ってるかもしれないけど、実際そこに住んでる人から聞く情報ってもっとたくさんあると思うので、そういうお話が聞ける RTG 企画にしていけたらなと思います。特にね、海外在住の皆さんに企画に乗っていただけたら嬉しいなと思ってます。ですね、結構楽しみにしてる方いらっしゃるみたいで、こちらとしても嬉しい限りです。はい、またそうだな、企画立ち上げようかな、なんかやろうかなとぼちぼち考えてます。AOKさん、わざわざありがとうございます。それではお次はデスンさん、白組って書いてあるそうですね、白組って書いてあるってことは紅白トーク合戦の前にいただいてるお便りですね。ありがとうございます。今年は台湾ラジオでとてもお世話になりました。来年もよろしくです。あとですね、お便りウィークの番号を書いてくださってます。ありがとうございます。デスンさんはですね、2021年私も参加させていただいた台湾地上波デビューを一緒にしたもう仲間ですね。本当に同志っていう感じです。なんていうのかな、台湾の地上波に出れるように予選と決勝をラジオトークでやって、それでピックアップされた人が台湾の本当に地上波のラジオで声を流せるっていう権利をですねもらったんですけど、とってもいい経験になりました。喋る時間はそんなに長くはないんですけど、でも自分の声がなんていうのかな、中国語に混じって流れてくるっていうのもすごい新鮮でしたし、本物の地上波のラジオって音楽とかも流せるんですよね。だからそういう本物のラジオに自分の声が乗ったっていうのはものすごいいい経験でしたよね、デスンさん。ということでこちらはどうやったら聞けるのかな、音源がもらえるのかな、ちょっとこの辺も聞いてみたいと思います。いつかね、ちょっとだけでもまだ聞いたことないっていう方に聞いていただけたらなと思ってます。せっかくなのでね、いい経験をさせていただきました。ありがとうございます。あ、次は D ちゃま、ありがとうございます。 D ちゃまと私が呼んでるのは村人 D さんのことですね、トーカーさんです。お便りありがとうございます。年賀状ウィーク、タニーちゃま、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということでお便りありがとうございます。年賀状ウィークはですね、実は銀の城さん の企画なんですよね。お年玉が当たるといいなってことで送ってくださってます。ありがとうございます。 D ちゃまは私が唯一なんかちゃまって呼んでるラジオトーカーさんです。とっても可愛らしい声で、私が確か D ちゃまのライブを初めて聞いたのが他のトーカーさんがイベントをされてる時にオフラインのですね、本当にどこかの場所に行ってそこでイベントをされてるところに向かってる道すがらライブをされてるのを聞いたのが初めてで、なんて可愛いんだろうと思って、それからずっと私がファンです。ありがとうございますというわけで実はまだあります。もう本当に返してなくて申し訳ないです。ありがとうございます。お便りがたくさん届いてますので、もう一回収録撮りたいと思います。お返事遅くなって申し訳ないですが、順に読み上げさせていただきたいと思ってます。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。リアクションボタンもよろしくお願いします。押していただけると大変励みになります。それでは